第719号2014年1月号です。明けましておめでとうございます。穏やかな1年でありますようご記念申し上げます。年の瀬は厳しい寒さでしたが、明けてお正月は暖かく和やかに過ごすことができました。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は素敵な笑顔がいっぱいの写真です。干支の馬の文字を昨年の広報伊万里を飾った市民の皆さんの笑顔で表しています。今年も素晴らしい笑顔に会えますようにとコメントされています。今月の主な内容、年頭のご挨拶、特集60歳の市内一周駅伝競争大会、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、イルミネーション点灯式となっています。
平成26年年頭のご挨拶、伊万里市長塚部義和。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。本年は伊万里市が誕生して60年、人生に例えると還暦という節目の年を迎えます。昭和29年4月に伊万里湾の総合開発を目指し、2町7ヶ村が合併して誕生した本市は、炭鉱閉山などによる地域経済の衰退と人口の減少を経験しましたが、今日では伊万里湾に造成された大規模な工業団地に多くの企業が立地するとともに、黒川町七つ島地区においては港湾施設の整備が進み、成長著しい東アジアをはじめとする対岸諸国とのコンテナ貨物による貿易が活発に行われるなど、伊万里湾を中心とする中核的な機能を備えた都市として発展しています。時代の変遷を経て着実な成長を遂げてきた本市を真に自立した地域社会へと高め、未来へと引き継いでいくため、平成26年は今日の伊万里を築いた先人の足跡に感謝し、市民の皆様と市政60周年を祝うとともに、本年を新たなスタートとして諸事業の実現に向け全力で走り続けたいと考えています。まず原子力災害を想定した防災対策につきましては、昨年11月に福島第一原子力発電所から30キロ圏内の福島県南相馬市を訪問し、今なお復興が進まない厳しい実情を目の当たりにし、防災対策の重大さへの思いを一層強くしたところであり、市民の皆様の安全と安心を確保するため、原子力発電所の立地自治体並みの事前了解を含む安全協定の締結について電力会社へ強く働きかけるとともに、万一原子力災害や自然災害等が発生した場合に、主要な情報伝達手段となる防災行政無線をはじめ、避難経路となる国道や県道、市道の整備を進めてまいります。都市基盤の整備につきましては、福岡都市圏との移動時間を大きく短縮する西九州自動車道が26年度中に唐津市から南畑町の仮称谷口インターチェンジまでの区間と、仮称山城インターチェンジから松浦市までの区間が開通し、高速性や定時性の確保とともに、産業の活性化や 地域間交流の拡大が期待されることから、さらなる市内区間の早期整備に向け事業を促進するとともに、西九州自動車道や長崎自動車道へのアクセス道路となる国道204号バイパスや都市計画道路大坪吉線の整備を促進し、市街地における交通の円滑化を図ります。また伊万里港につきましては、重点港湾と日本海側拠点港として施設整備や機能充実を図るとともに、ポートセールスの展開による荷主の確保と新規コンテナ航路の開設等により、経済交流のさらなる拡大に努めます。また本市臨海部における最後の開発的地である浦野崎地区の産業用地としての開発に向けた土地利用計画の策定について、佐賀県と連携し取り組んでまいります。産業の振興につきましては、西九州自動車道の開通を見据え、伊万里焼や伊万里牛、伊万里梨などの伊万里ブランドの販路拡大をはじめ、近隣都市や旅行会社と連携した観光ルートの開発や観光資源の商品化など、福岡都市圏を対象とした観光戦略を展開し、交流人口の増加を図ります。また TPP 環太平洋戦略的経済連携協定や減反政策の転換等への対応として、農地の集約化等によるコスト競争力の強化や、農家が農産物の加工や流通にも関わる6次産業化などへの取り組みを促進します。このほか県西部地区4市5町により整備する広域ごみ処理施設の来年12月の完成に向け、着実に事業を推進するとともに、大川地町の散弾銃射撃場の環境対策を進めるほか、小中学校の規模適正化の取り組みや、南畑小学校、南畑中学校と滝野小中学校における小中一貫教育の導入など、教育効果を高めるための教育環境の充実に努めてまいります。このような事業の積極的な展開により、私はこれまで築き上げてきた礎をもとに、活力あふれ人が輝く安らぎの町伊万里の実現に向け、全力を傾注する決意でありますので、市民の皆様の名を一層のご協力を心からお願いいたします。
特集60歳の市内一周駅伝競争大会、市政と時を同じくして産声を上げた駅伝。当時は市政を運営する上で2町7カ村の壁を取り払い、8万3000人の市民の一体化や親和を図ることが課題でした。これを解決しようと誕生したのが市内一周駅伝競争大会です。区間やコース、距離の変遷があるなど、これまでに紆余曲折があったものの60回を数え、すっかり伊万里の晩秋の風物詩として定着しています。また長距離選手の登竜門として大きな役割を果たしていて、九州一周駅伝や県内一周駅伝などで活躍する選手を多く輩出してきました。今回は60回大会の成績や大会の歩みなどを紹介するほか、大会に携わる人へのインタビューなどを通じて、歴史と伝統ある大会の魅力に迫ります。広報伊万里が伝えてきた昔懐かしい記事や珍しい記事などを紹介し、市内一周駅伝競争大会の歴史を垣間見てみましょう。大会の歩み。昭和30年1月30日、大会名は第1回市内拡張大綱市内一周駅伝。
浦ノ崎駅前をスタートし、8区間で競われ、初代王者は羽田津町でした。初めて広報伊万里に掲載したのは、昭和39年12月6日の第11回大会でした。昭和44年12月7日の第16回大会では、初の女性選手、羽田津中学校教諭の22歳、出雲恵子さんがオープン参加。昭和53年12月3日の第25回大会では、花嫁がゴールに出迎え、2区久原駅前から東山城小学校前を完走した東山城町の中倉正義さん29歳は中継所へ、文金高島田の花嫁姿で出迎えた南畑町の山崎陽子さん24歳と手を取り合って、その足で近くの結婚式場正福寺に駆け込んで、めでたく結婚にもゴールインをしました。平成5年11月28日の第40回大会、初めて女子区間4区相生橋から再スタートが設けられた。平成15年11月30日の第50回大会、立花地区が初参加。市内13地区の代表選手が12区間 60.3 キロで健脚を競う第60回伊万里市内一周駅伝競争大会が昨年11月24日に行われ、立花地区が3年ぶり4回目の優勝を果たしました。当日は晴天にも恵まれ、どの町の沿道にもたくさんの市民が駆けつけ、思い思いに温かい声援や拍手を選手たちに送っていました。長い間市内一周駅伝と縁が深い2人にインタビューしました。1人目は立花町の宅島昇さん67歳。市内一周駅伝競争大会46回出場は前人未到、大坪、立花と2つの町で優勝を経験。東西松浦駅伝に18回、県内一周駅伝に8回出場。現在もランニングを続けていて、昨年12月の青島太平洋マラソン2013で完走。市内一周駅伝に初めて出場したのは19歳。きっかけは町民運動会でバツナギにと陸上の経験もない私が走った持久走でした。運動会での走りを見た公民館職員から誘いを受けて駅伝の練習に参加。レース中に腹痛を起こしてチームに迷惑をかけたこともありましたが、そんな時でも監督やチームメイトに勇気づけられ、励まされて次の大会へとつながっていきました。特に記憶に残っていることは、1秒差で取れた区間賞と2秒差で区間賞を逃した時の悔しさですね。長くやっているとその分仲間も増えます。先輩や同僚の子供と一緒に走ることもあります。多くの仲間との絆や思い出が私の財産です。市内一周駅伝最大の魅力の一つは沿道の応援。いつも地元のみならず、分け隔てがない温かい応援に感謝です。伊万里の駅伝ファンはすごいです。二人目は大川地町の下平康則さん65歳。市内一周駅伝競争大会には選手として8回出場し、その後は審判など競技を運営する側として30年以上携わっている。現在伊万里市陸上競技協会の会長で、長年にわたり競技力の向上や青少年の健全育成などに尽力している。選手時代の一番の思い出は、雪がしんしんと降った日の大会で、中継所近くのある家が温かいお風呂を用意してくれていたことですね。このことに象徴されるように、 長年陸上に携わってきていますが、市民の駅伝熱や応援の温かさは県内トップだと感じています。出場する選手の中には陸上をしていなかった人も多くいますし、市内一周駅伝で活躍して県内一周駅伝、九州一周駅伝とステップアップしていく人もいます。九州一周駅伝に出場するレベルの選手が市内一周駅伝で死に物狂いになって走る姿をよく目にします。町を背負うという誇りや重圧、団結力、家族の思いなど市民から生み出される熱が選手たちを熱くし、その経験が選手たちを強くします。まさに長距離選手の登竜門です。市内をほぼ一周巡回する駅伝は県内では他にありません。ここまで長く継続できたことは警察など関係機関の連携や協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。今後とも事故のない安全な大会になるよう努めていきます。市内一周駅伝を一言で言うと夢ですね。これからも皆さんの夢を、そして夢のある大会をしっかりと支えていきます。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里です。整骨院などを利用する皆さんへ、柔道整復、針、灸、あんま、マッサージを受けるときに国民健康保険証や後期高齢者医療保険証を持参しましょう。使用できるときとできないときがあります。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 市が取り組むさまざまな事業に支援をいただくためふるさと応援基金を設けています。これには納税制度が適用され、税が軽減されます。寄付金の額は一口5000円として何口でも受け付けますが、5000円以下の金額でも受け付けます。寄付の手続き、寄付金納付後の手続きについては、財政課ふるさと応援寄付金担当宛て、電話 23-2112 へお尋ねください。11月28日、佐賀県西部の伊万里、武雄、嬉野、鹿島の4市と、有田、白石、江北、大町、多良の5町で新設する県西部広域ごみ処理施設の起工式が松浦町の建設予定地で行われ、およそ150人が参加し、工事の安全を祈りました。28年1月供用開始予定のごみ処理施設は地上5階、地下1階建てのエネルギー回収推進施設で2基の焼却炉が入ります。この焼却炉はガス化溶融方式で、焼却時に発生する熱で発電し、施設で使用するすべての電力を賄う予定です。問い合わせ先、佐賀県西部広域環境組合、電話 29-8455。 11月21日、市国際交流協会が設立25周年記念事業として、丹後発祥の地である南米アルゼンチンの文化を市民に味わってもらおうと、宝くじ助成金を活用し、アルゼンチン丹後の夕べを開催しました。500人を超える観客は、本当にアルゼンチンに来ているような雰囲気に浸りながら、本場の踊りや演奏を心ゆくまで堪能しました。問い合わせ先、国際交流室、電話 22-7046。 宝くじ助成金を活用して整備を進めていた大川町駒名木区の放送設備が11月に完成しました。災害発生時や緊急時における的確な情報伝達が可能となり、地域住民の安全が確保されることが期待されます。
通常は地域のコミュニティ作りのために活用される予定です。問い合わせ先、障害学習課障害学習係、電話 23-3186。 11月30日、玄海原子力発電所の事故を想定した県原子力防災訓練が行われ、松浦町、仁里町、東山城町の住民152人が参加しました。参加者はバス3台に分乗して、嬉野市塩田町の嬉野中央公民館に避難し、被爆線量を測るスクリーニングを受けたり、講演を聞きました。このほか、市災害対策本部から地域内の携帯電話に緊急速報メールを発信する訓練や、市役所の機能を武雄市役所山内支所に移設し、県災害対策本部との連絡体制を確保する訓練も行われました。問い合わせ先、総務課防災危機管理室、電話 23-2123。
インフォメーション今里を続けます。婚活イベントを2つ紹介します。19日日曜、市民センターで魅力度アップ恋愛力アップ講座が開かれます。女性は10時から、男性は1時半から。参加費は無料で、定員は男女各20人です。26日日曜に縁結び三社参りとホテルランチバイキングバスツアーがあります。参加費は2000円で、定員は男女各18人、締め切りは15日です。いずれも対象者は市内在住または在勤の独身者、もしくは結婚を機に伊万里市に住む意思がある人です。詳しいことは婚活応援課、電話 23-2950 までお尋ねください。中国大連市公務研修生関生さんの最終リポートです。この1年間を振り返ってみると、伊万里の街中にペタペタと私の足音が残っています。素晴らしい景色を満喫し、歴史や文化を全般的に理解できたと思います。半年間、初級中国語教室の講師として、中国の文化や風俗習慣などを紹介したり、日本や伊万里のことを教えてもらい、お互いの国について理解し合ういいチャンスになりました。またフルーツの里正月体験 in 南畑や日中友好餃子会、伊万里秋祭りの市民総踊りなど、いくつものイベントに参加して、私の感動の引き出しはすでにいっぱいになり、伊万里で過ごした楽しく充実した日々は私の人生の中でも思い出深い一年になりました。今後は伊万里で学んだものをこれからの仕事に生かして、日本のことや伊万里のいいところを大連の皆さんにどんどん紹介したいと思っています。日中友好が子子孫孫まで続くよう心からお祈りします。伊万里の皆さん、大変お世話になりました。また大連でお会いしましょう。以上、完成リポートでした。事業用の焼却資産の所有者は31日までに税務課固定資産税係へ申告書を提出してください。なお、法人税や所得税の確定申告とは異なりますので注意してください。焼却資産とは、土地や家屋以外の事業用の資産で、毎年1月1日現在で会社や個人が事業のために所有している建物、機械、器具、備品などの資産です。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 なお、農耕用トラクターやコンバイン、田植え機などは小型特殊自動車に該当しますので、 税務課市民税係、電話 23-2148 にお尋ねください。伊万里市のスポーツ振興に顕著な功績があった人に贈る体育功労者スポーツ賞県民体育大会功労賞の表彰式が11月24日市役所でありました。塚部義和伊万里市長の市長雑感、職人文化、昭和の時代鉄板で叩いてなたや釜を作る鍛冶屋、竹細工のざるや手棒を作る竹屋などが見られました。学校帰りにそういう職人さんの仕事ぶりを見ながら道草して帰宅したものです。現代は大量生産された家具や小道具がホームセンターなどで販売されています。手に取るとそのほとんどが外国製で何かしっくりときません。ところで家具といえば、毎年全国建具展示会で内閣総理大臣賞などを受賞している現代の名工大坪町の松尾克美さんの作品には職人技の極致を見る思いです。手作業で杉材を小さく加工した部材を念入りに組み込んで仕上げる一品、組子入り混じ切り板戸は今や日本を代表する建具の傑作です。江戸小紋職人が手作業に比べコンピューターを駆使して作った作品は安っぽい単調な小紋になったと述懐されています。小紋だけでなく松尾さんの杉材加工にしても機械は正確に削ることができますが、削り口の滑らかさでは熟練した職人のカンナとは雲泥の差があるのです。現在の木造建築はすでに加工されている木材をボルトで円形するのが主流ですが、これでは大工はただの組み立て工になってしまいます。木材を吟味し一本ずつ心を込めて加工し仕上げていくのが大工職人としての技です。このような専門的な技を持った職人があらゆる業種において減っているのではないでしょうか。また最新技術の前に職人の技は無用の長物となりつつあるのかもしれません。私の中学の同級生たちも卒業と同時に大工や左官の親方に弟子入りし住み込みで仕事を覚えていました。技術はもちろんですが上下関係や礼儀など社会人としての生き方を修行を通して学び、やがて親方となって弟子を取り技術を伝承し人育てをしたと思います。そこには職員としての匠の技と仕事への姿勢が凝縮されています。平成も四半世紀が過ぎました。物が豊かになり人間の心や体も甘やかされ弱くなっているような気がします。若者の離職率の高さやフリーターの増加を見るにつけ、こんな時代だからこそ昭和の職人文化が消えないでと願うものであります。以上、塚部市長でした。
みんなの広場です。11月23日、地域の人たちと触れ合うことで児童クラブの活動を広く知ってもらおうと学童フェスタ2013が立花公民館でありました。これは市児童クラブ連絡会が約1ヶ月前から企画準備をして毎年行っているもので、今回が4回目。児童たちとその保護者ボランティアなど約400人の参加、笑顔の花をたくさん咲かせていました。11月24日、目指せ甲子園プロジェクトチームの取り組みとして、講師に伊万里高校出身で元プロ野球選手の渡辺博俊さんを招いて、2回目となる伊万里市野球講演会が
立花公民館で開催されました。11月29日、事件や事故が多くなる年末年始に向けて、伊万里警察署で特別警戒隊の出発式があり、警察官など約80人が参加しました。12月3日、誰もが自分らしく輝くことのできる社会を目指してをテーマに、慶徳高校生徒会が中心となってハートフルフォーラム2013 in 伊万里を市民センターで開催。この日は外国人の人権について考えようと題した講演や、障害福祉サービス事業所ジョイクラブによるコンサートなどがあり、人権について身近に感じ、考え、学ぶ機会が提供されました。12月8日、ふるさとの明日を歌おうをテーマに、第22回市民音楽祭が開催されました。今回は公共詩伊万里を歌い継ごうと、13年ぶりに有志や市民らが合唱。この曲は市政25周年を記念して作られ、作詞伊万里出身の片岡茂雄さん、作曲段井久間さんの美しい詩と旋律の大合唱に、観客は感慨深く聞き入っていました。12月14日、二里町大里の上野原八幡宮で燃え盛る松明の火炎の中、新米のもち米を丸く握った悟空さんを奪い合う鳥尾祭りがありました。同じ日、大坪町小賀地区で氏神様今岳大権現の分霊の世話役通を翌年の当番に引き継ぐ通渡しがありました。
ほがらかページです。12月16日、めでたく100歳の誕生日を迎えられた荒木多恵さんを塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。多恵さんは入所中のグランパラン伊万里のスタッフの問いかけにもいつもニコニコと答えられ、好き嫌いなく毎日3食楽しみに食べられるなど、お元気そのもの。趣味は手先の器用さを生かした和裁でした。明るくあっけらかんとした性格で、長生きの秘訣はくよくよと悩まないこと、好きなことをたくさんすることだそうです。伊万里中学校と市内4つの高校が伊万里駅通り商店街の空き店舗でスクールチャレンジ交流館を開きました。これは伊万里駅通り商店街振興組合が市街地や商店街を元気にするため、また学生に創業・就業体験・交流の場を提供することで、商業に関する知識を深めたり、将来の進路決定などに役立てたり、まちづくりに関心を持ってもらうために取り組んでいる空き店舗利用・活用策で、今回が2回目です。各学校の特色を生かした自分たちだけの店を出店し、アイデアあふれる多彩な企画やグッズの販売などを行い、商店街は大きな盛り上がりを見せました。なお、慶徳高校では1リットルで130キロを走るエコノカーが登場し、人気を集めました。12月1日、市民センターで広げよう、つなげよう、笑顔、人、夢をテーマに、親子で本を読み、感じたことを話し合う内読について考える九州内読ネットワークフォーラム in 伊万里が開催され、内読に取り組む自治体関係者など約400人が参加。基調講演ではノンフィクション作家の柳田邦夫さんが、読み聞かせは子育ての魔法の杖と題して、家庭での絵本の読み聞かせの大切さなどについて話がありました。12月7日、 波多津東幼稚園で絵本の世界へようこそをテーマに、波多津町まちづくり運営協議会が中心となり、うちどくフェスティバル in 波多津東幼稚園が開催され、幼児から大人まで約80人の参加がありました。5年目となるうちどくカードの取り組みや、保護者などへのおすすめ本の紹介、毎月の目標冊数を記入してもらうなど積極的な取り組みを行った結果、保護者や家族にもうちどくの習慣が広がっていることが報告され、参加者たちはフェスティバルを通して親子の触れ合いや家族の絆づくりの大切さについて改めて考えました。我が家のアルバム、西円蔵寺の谷口康隆さん、エリさんの長男蓮くん、3歳4ヶ月です。僕は変身ごっこに夢中なんだ。ゴーカイジャーの変身は特にかっこよくできるよ。両手を回しながらジャンプするんだ。ままごと遊びもいろんな役に変身できるから大好きだよ。それからカレーライスも好きだよ。お母さんから一言。やんちゃでいつも明るく元気いっぱいの蓮くん。これからも3人のお姉ちゃんたちと仲良く元気に成長してね。ほっこりとした笑顔。家族のみんなから可愛がられて、のびのびと元気に遊ぶ蓮くんです。ほほえみさん。中指の山口あゆみさん、23歳。伊万里信用金庫に勤務し、5年目になります。常に感謝の気持ちを忘れず、お客様のことを第一に考えて行動するようにしています。相談などお役に立てるよう知識も増やし、おもてなしの心で頑張ります。好きな食べ物はチョコレートパフェとお肉。休日は友達と一緒に買い物に出かけたり、我が家の愛犬とのんびり過ごしたりしています。趣味は音楽鑑賞。好きな男性のタイプは一緒にいて楽しい人。明るく活力に満ちた笑顔で仕事や日々の暮らしを楽しんでいるあゆみさんの写真です。四季の歌。山里の獅子を魚に、菅敦志。山里の獅子を魚に、菅敦志。伊万里ホトトギス会、松尾明さんの句です。恵方なる富山の裾に湧き出ず、清水汲み来て改まをほぐ。恵方なる富山の裾に湧き出ず、清水汲み来て改まをほぐ。伊万里白露短歌会、中倉文江さんの短歌です。
第7回こいまりライオンズクラブ期争奪中学生野球大会が11月23日と24日、国見台野球場と有田の赤坂野球場であり、9チーム参加しました。25年度伊万里職域剣道大会が11月24日国見台武道場であり、24チーム参加しました。名村カップ2013伊万里ジュニア駅伝大会が12月1日、国見台陸上競技場であり、 ロードレースの部男子120人、女子36人、駅伝の部男子19チーム、女子17チーム参加しました。市民スポーツです。12日日曜、新春こいまりロードレース大会、10時10分スタート、駅通り商店街ほかで、13日祝日と18日土曜、小学生ミニバスケットボール大会、8時半から国見台体育館ほかで、2月2日日曜、スポーツ少年団剣道交流大会、9時から国見台武道館であります。町民スポーツです。2月2日日曜、大川町町民卓球大会が8時半から大川町小学校で、伊万里地区卓球大会、9時半から京成中学校であります。代わって教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。人と人とのコミュニケーションに言葉は大切な役割を果たしてくれます。コミュニケーションを深めることが難しい時代を迎えています。しかし、このような時代だからこそ、周りの人と挨拶を交わしたり、困っている人に何かお手伝いすることはありませんかと声をかけたりするなどの行動を起こすことが大切だと思います。誰もが幸せな気持ちになれるよう、優しい一言をお互いに掛け合ってみませんか。そうすれば、人と人とがつながる住みよい社会が少しずつ築かれていくと思います。12月11日、第15回伊万里市老人クラブ連合会芸能交流会が市民センターで行われました。45組が出演し、多彩な演舞の連続に、満員の会場からは終始惜しみない拍手が送られ、和やかな雰囲気の中、観客らは心ゆくまで発表を楽しんでいました。郷土の文化財、会いに行ける焼き物その10、染付さびじなすもんざら。お正月の初夢にかけて、今月は染付さびじなすもんざらをお届けします。これは、1650年代後半から1660年代前半に作られた染付の鍋島焼きで、口径は 15.2 センチ、底の径 8.4 センチ、高さ 3.4 センチの浅い皿です。初期の作品で、皿の内側いっぱいにナスを描いています。ナスの輪郭とヘタは写実的に描かれているのに対し、身は片場見紋で埋め尽くされています。鍋島ではこのように具体的なものの輪郭と抽象的な模様とを組み合わせる図案がしばしば用いられることがあります。ところでこの皿ですが、一説によるとナスのヘタが実は翼を広げた鳳凰を上下逆さまに描いたものだとも言われています。
代わって暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。伊万里市では私有地の一般競争入札による売却を31日に行います。対象となる物件は大坪町と山城町にあります。入札に参加するには事前の申し込みが必要です。申し込み期限は17日。詳しいことは財政課管財係電話 23-2113 へお尋ねください。適正な土地利用を促進するために作成した伊万里都市計画用途地域指定変更の原案について説明会を16日に、公聴会を29日に大坪公民館で開催します。詳しいことは都市開発課都市計画係にお尋ねください。電話は 23-2476 です。ふれあい障害者文化祭が25日土曜から27日月曜まであります。式典とコンサートは26日日曜12時半から。場所は市民センターです。お尋ねは障害者生活支援センター。電話は 23-3512 へどうぞ。伊万里特別支援学校発展マーケットが30日 伊万里玉屋2階であります。問い合わせ先、伊万里特別支援学校中学部、電話 23-8554。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？子供を見る人がいなくて困っていませんか？子育てファミリーサポートセンターでは、保育園などの保育時間前後の子供の預かりや送迎、留守家庭児童クラブへの送迎および預かりなど有料で行っています。気軽に相談してください。1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は22日水曜11時から。場所は子育て支援センターポッポであります。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 母子家庭・家父家庭で扶養する子どもの高校や大学などへの進学を支援するため、就学資金や就学支度金を貸し付けます。申し込みは事前申請で、母子ともに面接が必要です。必ず事前に相談してください。受付期間は2月28日まで。なお、他の奨学金などとの重複や市税などに滞納がある場合には貸し付けは受けられません。その他の資金は随時受け付けていますので相談してください。詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。経済的な理由により学用品費や給食費などの支払いに困っている保護者に、その費用の一部を援助する就学支援制度があります。対象者は市内に在住し、小中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、生活保護世帯およびこれに準ずる程度の生活に困窮していると認められる世帯。詳しくは学校教育課学校教育係、電話 23-3185 へお尋ねください。無料人権相談が15日二里公民館であります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。29日水曜に造林事業補助と森林山村多面的機能発揮対策事業説明会を開催します。場所は市役所大会議室で、事前の申し込みが必要です。問い合わせ先は農産漁村整備課林務水産係、電話 23-2591 です。秋の緑の募金へのご協力ありがとうございました。寄せられた募金は国内外の森林整備などに大切に活用されます。家庭募金は312,300円、学校募金などのその他は33,353円でした。問い合わせ先、美しい緑の郷土づくり県民運動伊万里市推進協議会、電話 23-2591。 子育て経験者や保育士の資格を持つ人が対象のファミリーサポート提供会員登録講習会を23日と24日市民センターで開催します。申し込み期限は16日。問い合わせ先は子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票・税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。こたつは主に腰から下を温める暖房器具なので、上半身は寒くなりがちです。カーディガンなどの衣類を1枚多めに着込むことが暖かさのポイントです。ストーブやエアコンなど他の暖房具と併用するときは、こたつは控えめな温度設定にしましょう。こたつの温度を強から中に下げて1日5時間使用した場合、年間で電気約50キロワットの省エネになります。問い合わせ先、 環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。市民と行政との共同のまちづくりを推進するため、自分の住む地域をどうにかしたいと考えている意欲のある人を地域づくりのリーダーとして養成するため、電源地域振興センターが行う研修へ派遣します。日程は2月27日から28日の1泊2日。参加料と旅費は市が負担します。募集人員は3人。詳しくは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。ワールドカフェ、みんなで語れば、自分の幸せって何をテーマに話してみませんか？語り合うことで新しい気づきがあるかもしれません。26日立花公民館で行います。参加料は飲み物代として200円。申し込み期限は20日。問い合わせ先、伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ事務局、電話 23-2115。 太極拳教室が2月4日から全8回市民センターであります。参加料はスポーツ障害保険料を含んで1000円。申し込み期限は31日。問い合わせ先、市武術太極拳連盟の小島さん、電話 090-9079-6077。 初心者向けパソコン基礎講座が2月18日から20日まで伊万里ケーブルテレビジョン2階であります。受講料は無料ですが、テキスト代1000円が必要です。申し込み期限は31日。受付時間は火曜から金曜の10時から6時まで。問い合わせ先、佐賀市 NPO 法人シニアネット佐賀、電話 0952-33-3155。国際アマチュア陶芸展伊万里2014の作品を募集します。詳しくは国際アマチュア陶芸展伊万里実行委員会事務局へお尋ねください。電話は 20-9031。 1月の行事予定、市民会館伊万里市成人式は12日日曜2時から、市民図書館上り釜のお部屋の子どもミニ上映会は毎月第3日曜2時半から、上り釜のお部屋のお話し会は毎週土曜2時半から。1月の休館日、13日、20日、27日の月曜と館内整理休館23日木曜です。1月の市民相談、法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第2金曜10時から正午まで、公証人相談は第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。電話は 23-2133。 人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談は月曜から金曜10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで。佐賀県宅地建物取引業協会による不動産相談は第2木曜10時から3時まで、いずれも市民相談コーナーで開設されます。電話は情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 予約制のファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで、税務課で。電話は 23-2152。 予約制の年金相談は毎週金曜9時半から3時まで。開設場所は面接室、問い合わせ先唐津年金事務所、電話 0955-6000。 0972-725-5161。 新商社相談は第4木曜10時から3時まで。開設場所は面接室。心の健康相談は毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。開設場所は福祉課社会福祉係。いずれも問い合わせ先は福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 女性相談は毎週月曜と水曜9時から4時まで。なお面接相談は予約が必要です。電話は 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。債務整理をするという電話勧誘に注意。弁護士やボランティア団体などを名乗って債務整理をしないか、過払い金返済請求をしないかと電話で勧誘し、高額な着手金や手数料などを要求されたというトラブルの相談が寄せられています。不審な電話には注意をしてください。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
第11回輝け伊万里フェスタイルミネーション点灯式が11月30日伊万里駅前広場で開催され、イルミネーションの点灯式がありました。これは道行く人に伊万里の冬を少しでも暖かく過ごしてもらいたいと伊万里商工会議所青年部が実施しているもので、この日は子どもたちによる太鼓の演奏や合唱、ダンスなどが行われ、イルミネーションや田井村では温かいおでんやうどんなどの販売もあり、大勢の人でにぎわいました。市民の心も明るく灯してくれるイルミネーションは2月14日まで楽しむことができます。編集室から。今年は馬年です。馬は視野が350度あり、後ろから近づいてくる敵にも気づいたり、大切に愛情を注いでくれる人の顔を一生覚えていたりするそうです。馬のように広い視野や感謝を忘れない心を身につけたいものですね。私は馬年なだけに、食事をうまいと感じられる毎日に感謝したり、うまくいった人などを心から褒めたりできるような年にしたいと思っています。2014年が皆さんにとって何かが少しでもうまくいき、昨年よりもうまみが出る年となりますように。平成25年11月末現在の人の動きです。男 27,427 人、女 29,918 人、合わせて 57,345 人、先月より16人減っています。世帯数 22,568 世帯、先月より6世帯減っています。これで広報伊万里1月号を終わります。今年は市政施行60周年の年です。明るい年でありますように。これから寒さが厳しくなります。どうぞお体ご自愛ください。では来月号までごきげんよう。